こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第172回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
強力な説得法、ダブルバインドとは。
ダブルバインド
ね。
あ、
今日取り上げるのはこのダブルバインドという
、
キーワードなんですけれども、
はい、
これはですね、
はい、
まあ、日本語で言うと二重拘束、
ね、拘束されるという、
ね、バインドされるということなんですけれども、うん、
はい、
非常に強力な説得法の一つであると、
うん、はい、
ただいろいろなリスクやデメリットや使い方の、ね、注意なんていうのもあるわけですよね。
ですね、はい、やっぱり強力だからこそありますね、
うん、そうですよね。最初にちょっとダブルバインドとはこういうものだっていうのをちょっとご説明いただければと思うんですけど、
はい、はい、ダブルバインドと、まあ、英語ですね、うん、
はい、
ダブルは二重のこう二つのと、うん、でバインドはあの、ね、バインダーっていう言葉がありますけれども、こう、ね、まとめてこうつなげておく、つづっておくような、そのダブルバインド、二重にこう捕まってしまう、捕まえてしまうという
っていうことですよね。
はい、
はい、
でこれはあのですね、統合失調症の研究をしていたグレゴリー・ベイトソンという
ベイトソン、
はいはい、文化人類学者、
はい、よく出てきますね、
はい、うん、初めてこう提唱した用語なんですね。で、2つの矛盾したメッセージを発して、
はい、
こう相手をちょっとこう混乱させるというか、
うん、
まあこうね、ネガティブな状態に追いやるというか、
うん、
そういう、まあ、その状態を、まあ、ダブルバインド状態と。
あ、二重にもう拘束されていて、
はい、
行き場がない、どっちを取っても、
うん、
ね、
そうそう、
拘束されてるみたいな感じなんですよね、
はい、
はい、
だから例えば、
うん、
子供に向かって何かこう、あ、隠し事してるな、
うん、
じゃ あのちゃんと正直に話してごらんという時に、すごく怒った怖い顔で、怒らないから話してごらん、
はいはい
はい、はい、怒らない、
これは怒ってるっていうね、
はい、
状態ですよね。
言葉では怒らない、はい、で、顔は怒っているという、
うん、
こういう矛盾するメッセージを2つ発している、
うん、
でそうすると言われた子供はもうどっちに行っても自分にとってはマイナスなんだろうなと。
話しても怒られるし、
はい、
話さなくてももう怒ってるし
ですよね、
はい
はい、だからどうしたらいいんだろうっていう、うん、これがダブルバインド状態
状態、はい
はい、
ですよね。
ですね、
まあ、この2つの矛盾したメッセージを受け取ると、
はい、
非常に、まあ、今ったらその子どもの側が、
はい、
混乱するわけですよね。どうしたらいいかわからない、
うん、
ね、これもね、今子供のね例ですけども、はい、会社とかでも、
うん、
もう何でもいいから話してごらんみたいな、
あ、ね、ありますね、
うん、
ブレインストーミングとかで、
はいはいはい、
うん、
でもいざ上司に質問したり聞いてみたら、
はい、
そんなことは自分で考えろとか、そんなくだらない話をするんじゃないみたいな、
はい、ね、もう何でもいいからって言うから思い切って言ったのに、
うんうん、
ね、結局ダメ出しじゃないか、
はいはい、
バカにするんじゃないか、
うん、
ね、これは、ね、かといって言わないと、ね、何でもいいんだから、あ、何か出すことが大事なんだって言ってやっぱり怒られる、
やっぱり怒られるこれは ね、 ね、どちらに従っても損をするというか、
うん、
罰があるというかね、はい、その感覚が相手にあるわけですよね。
ですね、
うん、なので非常にそれやられた側としてはストレスがかかると、う
ん、かかりますよね、うん、
これはあれですかね、その意図せずやる側はやってしまっているということがね、
うん、
ありますよね。
ですね、うん、おそらく意図的ではないんでしょうね、どっちも、
はいはい、
なのでこうどんなアイディアでも、
うん、
いいからとにかく出してって言ってる時は、
はい、
本当に本気でそのつもりで、
うんうん、
何でもいいから出してほしいなって、
うん、
でじゃあ 本当になんかバカバカしいような、うん、アイデアを出してくれた。でそれを聞いた時には、うん、今度そっちに反応して、こんなバカバカしいアイデア仕事なんだからちゃんと考えろって言ってしまう、うん、
はい、
だから自分としてはどっちも、ね、守備一貫してるんだけれども、うん、でもまとめてみると、うん、部下にとっては、うん、話が違うじゃないかってなりますよね。
そうですよね、
うん、
だまあこう言う側からすると、うん、そういうふうになっていないか、
はい、
あの相手にねそれでストレスを与えていないかっていうのはよく考えないと、
うん、
それが癖になってしまうと、はい、毎回毎回こう優しく言っているようで逃げ場のない状態を作っているかもしれないと。
ですよね、
うん、ね、そこは気をつけないといけないですよね。
とこですね、
はい、逆に意図して使うっていうのはもっと、はい、この場合はいけないことですけれども、
ですね、わざと混乱させようと、
混乱させようと、
うん、
でどっちにしても、まあ、自分にメリットがあるような形に持っていくっていうのはね、このね、悪意があるとまずいですよね。
ですね、うん、だからやっぱりコミュニケーションなので、
はい、
特にこの音色塾で、ね、
うん、
トレーニングをしている皆さんにとっては、
はい、
こうより良い関係を築くためにコミュニケーションをしていただきたいので、
はい、
相手にプラスになるダブルバインドを繰り出すのがいいなという思いますね。
でここからは、
はい、
その今ね最初に出てきたものは、
うん、
まあ、一番初めにあのこのグレゴリー・ベイトソンが、
はい、
ね、言ったダブルバインドで、うん、まあ、あまりこういい使い方ではないわけですよね。まあ、
ですね。
その二重拘束の状態に陥っているというケースのお話なので、
は
い、でここからは、
はい、
そのダブルバインドをいい方向で、
それですね、
はい、はい、いい方向で使えるようなことをちょっと話していきたいなと思うんですよね。
はい、はい、でこちらは今度、
はい、
心理学者のミルトン・エリクソン、
はい、ミルトン・エリクソン、非常によく聞く名前ですね。
はい、ですね。はい。はい、で、まあ、いいダブルバインドをこう提唱したと、うん。
いいダブルバインドですね。はい、いい二重拘束ってことですね。
そういうことです。
そういうのがあるわけですね。
はい。さっきのは、どっちにしたって、ね、怒られるじゃないか、
うん。
どっちにしたって損じゃないかっていうダブルバインドでしたが、ね、今度は、どっちを選んでもプラスになる。
おお、それはいいですよね。はい、
ですね。
はい、
でこれ、まあ、エリクソンは、うん、治療をするわけなので、
はい、
このお客、まあ、患者さんですよね、
うん、
に対して、例えばこういう聞き方をすると、
はい、
今すぐ良くなりたいのか、
うん、
それとも時間をかけてゆっくり改善していきたいのか、
うん、
どっちにする？
おお、という問いかけをすると。
はい、ですね。
はいはい、
でこれはなんか注射して終わりみたいなのじゃなくて心理学者の治療ですから、うん、これはもう何回か時間をかけてカウンセリングをしたりするそういう場なわけですけれども、
はい、
なので本人もちょっとこう不安があって、
うん、
で、あ、今すぐがいいなとか、あ、こうポンポンとこう簡単に答えが出ない、そういう状況なんですよね、
うん、
なので、中には親に無理やり連れてこられて、できればすぐ帰りたいって思ってる子供がいたり、
はい、
でそういう子に対して、なんか、ね、無理やり痛いことやられるんじゃないかなとか、うん、心配にでいるところに、ね、君が抱えてる悩みを今すぐ解消したいのか、
うん、
それともゆっくり1ヶ月ぐらいかけていいのか、
うん、
選べるんだったらどっちがいい、
うん、
って聞くと、
はい、
うん、なんか急ぐっていうとちょっと怖いから、
うん、
じゃあゆっくりなんていうふうに自分から答える、
うん、はいはい、
じゃ あゆっくり時間かけてやろうね、
うん、
って言うと、うん、分かったって言ってこう前向きになってくれるという
。そうですね、
はい、それがこう、まあ、エリクソンのダブルバインドという、
うん、
とこちらはどっちを選んでも結局良くなっていくという選択を相手はするわけなので。
そうですね、その感じもね分かりますしね、
はい、
うん、
これはもう選ぶ方にとってプラスになる 得になるダブルバインドだと、こういう使い方をするといいコミュニケーションになりますよね。
そうですね。これがね、そうだね、例えばこう何でもいいから悩みを、うん、言ってって言われてですね、
はい、
例えばそれは君が甘いからだよとかね、
悩みを言ったら、
はい、それは君の努力がちょっと足りないし、考え方がちょっと甘いんじゃないのかな、みたいな。
ありがちです
よね。ありがちですよね。うん、そういうふうにね、言われるともう、あ、この人にはもう何も話したくないなっていうふ
う
になってしまう。
うん、ね、はい。
そのダブル、まあ、ちょっと違うかもしれないですけども、
うん、
それよりも、まずここで、ね、どっちにしても良くなっていくっていう感覚を相手に与えて、
うん、
その選択をしかも自分でしてもらうと、
はい、
うん、それはいい問いかけですよね。
ですね、
はい、
はい、うん、相手をこう相手にとってプラスになるような、
うん、
楽しいような行動にこう駆り立てるというか、
はいはいはい、
はい、これ、まあ、今はちょっと特殊な状況、
うん、ま
あ、エリクソンの状況でしたけれども、はい、日常の会話でこれを使うとしたら、
うん、はい、
例えばフェルモンドさんだったら、
うん、
最近お菓子をよく
作ってますね、
はいはい、でそれをこう明日は、
うん、
フェルモンドさん、クッキーですかカヌレ作るんですか
お
で質問をすると
作るのが前提になってますね、
うん、ね、
っていうことなんですけど、
はい、
でも言われた方は悪くない、
うん、ですよね、うん、はい、どっちも、ね、嫌いな行為じゃないし、
うん、
でもしかしたら明日は別にどっちも作るつもり なくいたんだけれども、
はいはいはい、
まあ、聞かれると、
うん、
はあ、そっかカヌレ、ああちょっとやってみようかな、
うん、
3日ぐらい焼いてないなみたいに、
はいはいはい、
ね、こう楽しい行動の方に
向
かうかもしれないですよね。
まあ、そういう言われ方だったら、
うん、
言われた方も、
はい、
まあ、なんていうのかな、何かこう誘導されてる感じもしないですし、
うん、
はい、使い方としては非常にありかなっていう感じはしますよね。
ですよね、うん、で軽く誘導されたとしても、
はい、
どっちも好きなことだし、
うん、
でそれも悪くないですもんね。
はいはいはい、
うん、だから、うん、ちょっと前に、
うん、
ランチにカレーを食べに行く話が出てましたよね。
そうですね、
はい、うん、したら、ね、今日はほうれん草のカレーと、
うん、
バターチキンカレーと、
はいはいはい、
どっち行きますなんて、ねえ、したら、いや今日はカレー、
うん、
って、ね、ちょっとカレーなのかって思うかもしれないけど、
うん、
じゃあほうれん草行きますか、
うん、
みたいになりそうですもん ね、
ね、だどっちに聞かれてもそれはいいかなっていう感じはね、しますよね、
はい、
うん、
でこの辺は、まあ、いいダブルバインドと言っていいかなという 気がしますね。
そうですね、いや、そのね、使い方っていうのは非常に、
うん、
気をつけないと、
はい、
このダブルバインドっていうのはどっちにもね、落ちる可能性があるので、う
ん、落ちる、ね、そこですよね、
はいはい
はい、これ使う側が、
はい、
悪意を持って、
うん、
ね、フェルモンドさんを、
はい、
こっちの行動に誘導してやる、
うんうん、
でそれが、まあ、フェルモンドさんにとって得かどうかは知らない、
はいはい、
でも私にとっては得という、
うん、
そういうダブルバインドもありえますよね。
そうですね、
うん、例えば美容室が、
はい、
ね、最近美容室って商売結構大変らしいんですよね、
うん、
なんか聞くところによれば、
はい、
昔は最も潰れない商売と言われていた理容美容業界、
うん、あ、そうなんですね、
らしいんですね。
絶対切るから、
ね、はい、そうそうそうそう、はい、で切らずに我慢っていうことは難しいし、
うん、
ね、人はもう頭の毛がある限り
通い続けて
ますから、
ね、はい、毛がなくてもね、なんか言ってる人もね、
あ、いや本当そうなんですよ、ね、はい、そうそうそう、で、
うん、
そう、この間1週間前ぐらいかな、
はい、
私も切ってもらっていたら、
はい、
その最中に電話が その理容室に電話かかってきて、うん、であいいですよ今からなんてやり取りをしてたと思ったら、はい、数分後にお客さん入ってきて、
はいはい、
であのさっき電話した件でって言ったら、はい、あの育毛剤を、はい、売ってるん
です、ね、そういうことですね。
そうそうそう、
育毛剤を買いに来たんですね。
そうなんです、はいはい、だからああこれはもう一生もんの商売だなという
確かにね、
はい、
すごいですね。切るところから生やすところまで、
そう全部
で生えたらまた切るわけですね。
また切る、そうそうそう
すごいですね。
本当、
ね、
かどうかわからないけども、うん、コンビニよりも件数が多いっていう、う
ん、あ美容室の方が、
はい、それあの歯医者も聞きましたね。
あ確かにね、
はい、コンビニより多いって言われると、うんうんうん、すごいなって思いますけど、
はい、
ただコンビニ意外と探すとなかったりして、うん、コンビニの方が
病院の方が多い感じもしますね、
はいはい、確かに冷静に考えると、うん、まあそんなもんかなっていう気はしますが、
はいはいはい、
でその美容室で、ね、割引券とかクーポンみたいなのをつけたり、うん、ホットペッパーでしたっけ、なんかああいうのね、
はいはいはい、
そうで広告を出してお客さんに来てもらって、うん、でもうとにかくその来てもらうのが勝負、
うん、
でそこからやっぱり次に通ってもらうことが大事なんですよね、
はいはい、
だから最初に来てもらうのはやっぱりこうクーポンだ広告だってお金使ってるので、うん、1回限りでは美容室にとっては、うん、まあ、儲けにならない、
はいはい、
で2回目、まあ、3回目ぐらいになったらやっと儲けが出てくるのかなっていう、うん、なのでその初めてクーポンを持ってきたお客さんを次回また来てもらうっていうのは非常に重要な
この、は
い、ですよね、うんうん、だそこでこのダブルバインドを使われてしまうと、うん、この美容室側に使われてしまうと、
はい、
お客さんはまだここに通い続けるかは決めてないのに、
うん
うん、で帰り際に、じゃあ来月は何日に予約入れましょうか、
はいはい、
なんて言われて、
うん、
ね、でもなんか今すごくいい感じで、
はい、
いい雰囲気でおしゃべりもしてたので、うん、いや来月は別にまだここに来るかはわからないのでっていうのもちょっと言いづらくて、
そうなんですよね、うん、
で あじゃ あ月末あたりで空いてる日ってありますかみたいになりかねない、
うん、
でこれはちょっと注意が必要な、
相手にプレッシャーをね、ストレスをちょっとかけてしまう、うん、感じがありますよね。
ですよね、うん、これはダブルバインドが強力なだけに、
はい、
ちょっとこの美容師さん、
うん、
気をつけて使わないと後になってあそこ、いや強引でちょっとやめた方がいいよ、うん、ともなりかねないですよね。
そうですね。私も最近あの整体、まあ、毎月行くんですけど、
はい、
最近あのお世話になってる先生が、
はい、
辞めちゃったんですよ、
うん、
まあ、その行っている生体、まあ、何人か先生がいるような生体院だったんですけど、
は
い、
うん、
担当の先生が実は辞めてしまって、まあ、ちょっと遠くに行ってしまったので、
はい、
まあ、新しい、ね、ちょっと先生をまた探そうかなっていうことで、
うん、
新しいところに最近行ったんです、
はい、
で、まあ、だから今のあれですよ、美容室じゃないですけど、初めて行ったわけです、
はい、
だから次を予約するかどうかも、
うんうん、
特にね整体なんてこう相性もあるから、
うん、
分かんないじゃないですか。
でしょうね。
でも終わって施術が終わった後に、
はい、
でそこら辺はすごくね気を使って聞いてくれたんですよね。もちろんあの見て、
はい、
あもう一回来た方がいいなとか、
うん、
本当にプロとして思うこともあったとは思うんですけど、うんうん、
はい、
一回終わって次の予約はどうされますかとか、まあ、今のこれをね改善するんだったら2週間後ぐらいにもう一回来てはもらいたいんですけど、
うん、
次の予約どうされます、もしあれだったらまた、こっちから予約もできるので、うん、そっちからしていただいてもいいですしっていうような形で言ってもらって、まあ、自分はそのままね、でももう予約したいんでっていう形で予約はしたんですけれども、
うん、はい、
そこにこう変なストレスとかプレッシャーは ない聞き方をしてくれたっていうありましたね。
なるほどね、はい、そう聞かれればあそうですねじゃあちょっと今スケジュール分かんないんで、うん、後でまた予約入れますね
って本当にねあのそういう選択肢も取れるという、うん、
ですね、
ことなんですよね。
あ、うん、それ非常にこう誠実な
そう、
うん、
言い方かなとは思いますよね。
ね、
だこのダブルバインドを使うときに、
はい、
まあ、いくつかやっぱり、ね、今お話ししてきたのをまとめると、うん、いくつかこう気をつけるポイントがあると思うんですね、
はい、
こう前向きに使うダブルバインドの中でもいくつかやっぱポイントがあるかなと思うんですけども、うん、
ですね、
はい、まずこの前提として、
はい、
あのポジティブな、
うん、
やり取りポジティブなメッセージを相手に伝えると、
はい、
うん、こう騙し討ちをして、
うん、
どちらかを選ばせて選択範囲を狭めてね選ばせてこちら側が得をするっていうのは絶対ダメですよね。
ですね、うん、もうそれって姿勢ですもんね。
姿勢、
相手に対する、
うん
うん、
だ相手がより良くなるような状況になるようなメッセージにするというのが、うん、まあ、一つ大事かなと。
ですね、
うん、ださっき言ったあのお菓子もね、
うん、
お菓子のどっち作りますかっていうのもありますけど、
はい、
どっち選んでも楽しいので、
うん、
はい、ね、そこは意識した方がいいかなと。
ですよね、
うん、
はい、これ、
はい、
ね、今みたいな、うん、今の、ね、フェロモノさんの件は、
はい、
すごく誠実にやってくれたけれども、
うん、
ね、ここでじゃあこれ2週間後にまたやらなきゃなんで、うん、この辺の日程で選んでください、
うん、
みたいに、ね、結構強引にやられたら、
うん、
ね、こちらでもなんかこうできれば流されないで、
うん、
ね、うまく対応したいですよね。
そうそう、うん、そういうふうにね聞いてもらったからよかったですけど、
うん、
来ますかそれとも腰折りますかみたいな、あの来ないと腰折れますよみたいない
やでも本当にそういうのってこう半ば脅しみたいに、
ね、うん、
これこのままにしておくとこうだから、
はいはい、
危ないからとか、うん、どうなるかわからないからちょっと今のうちにコリコリやっとかないとっていうような言い方されたら、うん、やっぱり不安になりますよね。
そうそうそう、う
ん、そういうのはそういう業界では、
うん、
とこう気をつけて、やらないといけないよなっていう、
そういうことですね、
ありますね、
はい、なのでこう質問するメッセージ自体が、
うん、
まあ、ポジティブなもので相手にメリットになるようなものにしないといけないかなという一つありますね。
ですね、
はい、あとはですね、
はい、
まあ、このいい質問の中で、まあ、もう何回か出てきてるんですけれども、
はい、
その相手に選択肢を与えてるっていうことですね。
はい、
うん、あのまあ、そのさっきカヌレと何でしたっけ、クッキーでしたっけ、
クッキー、はい、
ね、あのやっぱりいい質問とか相手にこうプレッシャーを与えないようないいダブルバインドの使い方時は、
はい、
相手に、まあ、当然ですけど選択肢が素直に与えられていると、
うん
うん、結局どっちを選んでもこれになるんですよねっていうのではなくて、
はい、
本当に純粋に相手が選べる、
うん、
だカヌレ作ります、クッキー作ります、それとも何か最近の新作あるんですかみたいな、
は
い、で相手が自分の言葉で言えば完全に自分の意思っていうことになりますし、
はい、
選ばされてるっていう感覚もなくなるのかなと。
うん、
なんで選択肢を与える。
うん、ね、
はい、
そう。だからこれ以前のちょっとね、うん、何回前ぐらいか忘れましたけど、
はい、
こう選択肢を奪われているという状態が非常にこう人にはこうストレスになるんだというのを話したことあったかなと思いますが。
うん、
はいはい、これも、ね、何々してくださいって言われるよりは、ね、
うん、
これ、まあ、あるいはちょっと難しければこれ、
うん、
なんてこう選択を任されるというのは非常にいいんですよね、
そうですね、
コミュニケーションとして、
うん、
はい、ですね、
はい、あとは、
はい、
まあ、これはいけないダブルバインドのところに出てきましたけれども、
はい、
選択をねさせるときに、
はい、
矛盾が本当にないか、
お、
うん、いいコミュニケーションする時のダブルバインドの使い方として、
はい、
その選択肢に矛盾がないか、 一見なんかどちらかを選んでもらっているようで、うん、
はい、
結局はその2択3択って矛盾してないみたいな、どれを選んでもおかしなことになってないっていう、うん、あなたのね、させたいことにつながってないみたいな、
あ、はい、ね、うん、そこですよね、うん、だからそこがこう悪意を持ってこのテクニックを使う場合は、うん、
はい、
それが自分の中にもともと念頭にあるわけですからね、
はい、
だからさっきの美容室で、うん、じゃ あ次回何日にしましょうかっていうのも、うん、美容室に側にとって、ね、次回も来るっていう選択をさせるというのが、
はい、
もう元々に前提にある、
はい、
っていうことですもんね。
そうですね、
うん、なのでこのその手のダブルバインドにやられないために、
はい、
隠れた前提を意識する、
うんうん、
というのはちょっと気にしているといいと思います、
はいはい、
隠れた前提、この何日何月何日を選ぼうとも、うん、また次回はここに来る、
うん、
というのが隠れた前提、
そうですね、
ですよね、
はい、
あとはこの仕事、まあ、同じ職場の中で、うん、この仕事をお願いしたら今日中にやってもらえそう、それとも週末までかかりそう、
うん、
なんて言われたら、
はい、
そもそも、ね、その引き受けられるかどうかまだ検討してないっていうような答え方をすると、
うん、
こういたずらに巻き込まれない、
うん、
ですね。どっちにしろ引き受けることになってるっていう前提をちゃんと見抜くという、
そうですよね、
うん、
それはなんかこう分かっているけどわざとやってるみたいなところが見え隠れしちゃいますからね。
ね、
はい、
はい、
やるってまだ言ってないけどなみたいな、
うん、
はい、
そこですよね、
うん、その場合その隠れた前提は何かなっていう、そこに矛盾があるかないかっていうのを聞かれた方は、ね、はい、しっかりと確認した方がいいかなっていうところですね、
はい、
であとそのこのダブルバインドを使うときに、
はい、
まあ、絶対的な前提として信頼関係、
あ
が あった上で使うというのは大事なことかなと思うんですよね。
はい、
うん、この、まあ、本人にとってね、そのメリットになることだったりとか、
うん、
ね、こっち側に誘導したいとかっていう、ね、そういうものではない使い方っていう話をしているので、うん、
はい、
そもそも相手とのこう信頼関係とか、
うん、
二人の中でのいい意味での前提とかがない状態でむやみに使うと、
うん、はい、
あ、なんか意図的にやってるんだなっていうのがあるので、そういったね、2人の中でこう共有されている前提がある、
うん、
その話題の中でのダブルバインドであれば、
はい、
悪い方向にはいかないのかなって思うんですよね。
ですよね、
うん、
とさっき その美容室の予約のケースでも、はいはい、うん、何十年も通ってるような、
うん、
私も何十年も同じ理容室に通ってますけど、
はい、
そこで次回もまたうちに来ますか、
うん、
って言われるのは逆にちょっと違和感がありますもんね。
そうですよね、
ですよね。そこはもう次回は何日にしますかでいいわけですよね、
うん、
そのお互いにもう次回もここに来るという、まあ、了解ができてるという
ですよね。逆に言われたら30年も通ってて、うん、
はい、
来月来ますっていう
、ね、
逆パターンですけど、
ですよね、
はい、
次回もまた来てくれますなんて言われたら、
う
ん、
何か来ちゃいけない理由ありましたっけって
なんかね、うん、そうよっぽど信用されてないみたいな感じになりますよね、う
ん、混んでるのかなとか、なんかカットだけだから単価が低いのかな自分とかね。
それはありますね。
パーマでもかけた方がいいのかなとか、
ね、はいはいはいはい、はい、ね、
うん、
そう、私も、ね、完全にカットだけだから、
はい、
まあ、一番安い料金ですよね。
ですよね、
うん、
そういうのってあるんですか ね、 ね、
いやないないと信じたい
です、 信じたいですよねこの人カットだけだからちょっと単価が
、ね、
単価が低いからみたいなね。
うーん、それはないと信じて通いたいですよね、はい、
ですよ。パンチでもかけてるかなみたいな
、ね、いやパンチパーマって、
うん、
理容師になる人って、
はい、
みんな練習するらしいんですよ。
お
ところが、
はい、
まあ、昔はね、なんていうんですかあれカットモデル、
はいはい、
練習をさせてもらえたのが、
うん、
最近は練習させてもらえなくて
パンチの？
そうそうそう。
いや、嫌ですよね。嫌ですっていうか知ってる人に失礼ですけど、
そう、
そうそういないですよね。
いないですよ、
はい、
でいや そりゃそうですよねって言ってたんですけど、うん、はい、ただだから最近はもう練習もしないっていう、うん、っていうのは
ぶっつけパンチ、
あのパンチの希望者が
少なすぎ
そうそうそういないから問題にならないっていうんですよ、
はいはいはいはい、
そうでも昔はやってたっていうことは、うん、ね、パンチパーマ結構いたんでしょうね。
いや、いましたよね。昔ってどのぐらい昔か分かんないですけど、コテ
ね、そうそう、コテでこうやる、
はいはいはい、
そう、あれは必須の技術だったらしいんですけど、
うんうんうん、
今はなんか理容師もあんまりできないっていう、出ましたね。
逆に今美容師さんなんかはあれですよね、そのマッサージとか、
はい、
そっちの方の、技術がすごいですよね。
うん、
私が行ってるところももちろんカットはね、もちろん超一流なんですけども、
はい、
その体、そうだけじゃなくて体のこうマッサージするっていうメニューとかもあるじゃないですか、
はい、
ヘッドスパとかありますよね。ああいうのでもだから本当にあのマッサージする技術っていうのを研修とかかなりかっちりやるらしいんですよ。それだけのためにこう研修に行ったりしてるので、あの最近カットがついでみたいな時ありますね。
ね、そのオプションがたくさんついて、
そうそうそう、まあ、たまにそういうあのカットだけだと申し訳ないんで、
はい、
そういうのもやってもらったりするんですけど、
うん、
もうその日は自分も、とりあえずさっさとカットして、その、ね、体をこう
プラスの
とか頭をマッサージしてもらうっていうのが楽しみだったりするんで、
ね、料金もそっちの方が大部分占めてるみたいな、
うん、かもしれない。そうそうそうそう。だからね、今の美容師さんもそういろんな技術を本当に磨かないといけないので、
ね、
すごいですよね。
大変ですよね。
はい、
だまあそういうのもあってこうついダブルバインド的に、ね、うん、
はい、
ちょっと強引なセールスを、ね、
うん、
こうするところもあるかもしれないけれども、
はい、
まあ、する側は気をつけて、
うん、
でされる側も下手にやられないように気をつけていきたいですね。
うん、はいはい、うん、そうですね、はい、でまあここまでお話して元も子もないんですけども、
はい、
ダブルバインドを、使いすぎないっていうことも大事ですよね。
ですね、
はい、はい、普通のコミュニケーションにおいて、
うん、
ね、相手がこう気持ちよくなる、心地よくなる、
はい、
ね、それを選んだことによって何か相手にメリットがあるっていうことであれば、
うん、
そういう使い方いいと思うんですけども、
はい、
何でもかんでも使うと、
うん、
まあそれもあんまり良くないかなという
です、ね、
ここぞという時に使うというのも、うん、まあ、意識しておいた方がいいかなっていうところです ね、
はい、はい、強力なテクニックっていうのはそういうもんですよね、
うん、そうですね、はい、ということで、
はい、まあ、
今日はダブルバインドについて、お伝えしてきたんですけれども、
はい、はい、
まあ、一番初めに出てきたね、まあ、古典的というか、
はい
はい、一番出てきたこうちょっとストレスのかかるようなダブルバインド、
うん、
まあ、これが本来の意味なんですけれども、
はい
はい、これはまあ自分では絶対に使わない方がいいですし、
うん、
使われた時にはあれっていうね、
うん
うん、考える癖もつけておいた方がいいですよね、
は
い、
ですね、
うん、
はい、
はい、で、2番目に出てきた、うん、ミルトン・エリクソン、
はい、
が提唱したまあ、良い方向に進むためのダブルバインドっていうのをね、
うん、
お話ししましたけれども、
はい、
ね、今すぐ良くなりたいか、それとも時間をかけて改善したいか、これね、どっちにしても良くなっていく方向ということで、まあ、いい使い方ということで紹介したんですけれども、
はい、うん、
まあ、こういう方の使い方を意識していくというのが、まあ、今回の一番大事なところですよね。
ですね、うん、はい、
ということで、まあ、いろんな使い方もありましたし、まあ、気をつけなきゃいけないポイントもね紹介してきましたので、
はい
はい、まあ、前提としては相手にメリットになるように、
うん、
いいコミュニケーションにつながるような使い方っていうのをまあ意識して使えたらなという とこですかね。
はい、
はい、
ですね。
はい、
はい、
ということで、まあ、ダブルバインドにやられないように、そしてうまく使えるようにということでお話してきましたので、ぜひ、いい形でね、使っていただければと思います。
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。